そしていよいよ突入の前に着陸船と本船でいるから、もう着陸船は切り離す。
ああ、そっかそっか。捨てちゃうんだ。
捨てる。パラシュートがついている本船だけ。
はいはいはい。あ、そうだ。帰るときはそうですよね。
はい。
本船ないとダメですもんね。
その着陸船切り離していくときに、いい船だったって、いい船だったって敬礼して、もうこんな事態でも褒めてるっていう余裕
だ。すごいですね。
はい。こっから好きなんだよ。いよいよ大気圏にガーって入っていくから、猛熱で、猛スピード、猛熱で交信が途絶えるんだよ。3分間、3分間って分かってんだよ。3分後に交信がなかったら、あ、失敗、これから突入する。一言、艦長、これから突入ですが、欲しいとこだよね。乾杯のご発声がいるよね。はい。ここでの一言がやっぱりね、ピンチの時やっぱり名言が欲しいよね。言葉の力だよ。この時トム・ハンクスが言います。諸君、一緒に飛べてよかった、最高のクルーだって言うわけよ。感動だよね。で、一方 NASA の方では、 NASA 始まって以来のピンチだよ
まあそうですよね。本当そうですよね。
って言われた時に、今度エド・ハリスの方、 NASA 始まって以来の栄光の時になりますよって切り返す。3分経ちました。ずっと無音なのよ。応答なし。10秒応答なし。20秒応答なし。うわー、ダメか、やっぱりダメかって長い長い1分間があって、4分後、こちらオデッセイ。オデッセイってその着陸船なんだよね、来るやつ、本船。こちらヒューストン、お帰り。ここ感動的なところでしょ。航空母艦、海に着陸して、それがプカプカ浮いてるところ、どこに着陸したかがレーダーで探して、戦艦で迎えに行くんですよ、航空母艦。名前が硫黄島っていう名前なんだよ。航空母艦硫黄島っていう名前。航空母艦硫黄島の船長が本人なんだよ、この時のキャプテン。アポロ13号の本当のキャプテンが、迎えに行く艦長の役で出てるんだよ、本物が。そしてトム・ハンクスってこと、僕らを生還させてくれた何千というスタッフのと、スタッフに感謝します。これね、科学もんじゃないよね。人間ドラマだよね。で、スペースもんじゃないよね。宇宙もんじゃないよね。
そうです
SF で
ね。
もないよね。
そう
これ、密室ドラマだよね。で、まあ、映画っていうのは常に危機とかいうものを、パニック、ピンチを取り上げるんだけど、予測するもんじゃなくて、乗り越えるもんだ。まあ、まさにコロナはそうなんじゃないですか。予測とかさ、意味ない。で、なぜこれが予測できなかったのか、今から言ってももう始まら
パニー
ない
騒ぎしてもしょうがないだ
し、誰が悪いって言っても始まらないし、
そりゃそうだ。
場面がね、3つだけなんだよ。宇宙船と管制センターと自宅だけなんだよ、出てくるところが。でも、これをやっているトム・ハンクスも成長してるよね。で、芸人シリーズが地球に入れてよかったよねって、
まあそうですね。
このために離れていたのかなっていうこともあって、で、不思議なことにね、見てる我々が成長するんだよ。
それすごいですね。
で、機械って故障するけど、人間はね、人間と機械とどっちが良いかってシンギュレーションで2047年に AI が人間を追い越すって言うけど、機械は故障するけど、人間はね、故障した機械を直せるって。だから映画って結局ね、故障した機械を直すっていうのが映画のストーリーだね。だから、 その一級船舶取るっていうのの難しさって、うん、要は壊れたエンジンをどう直せるかって、うん、これがやっぱり結局船長に求められることで、うん、そこで諦めないで、でね、このね、僕この3分間の無音っていうのって、
はいはい、
自分の中で何を体験したかっていうと、吉川と和子ちゃんと、
うん、
あの
2人芝居
を
やりましたね。
やった時ね、あの最後に僕の袖から手品で花を出して、うん、それで解決、最後大団円に向かっていくっていう展開だったのが、
嫌な話だなそれ。
花をね、もうちょっとスムーズに出そう、もうちょっとスムーズに出そうって工夫してるうちにね、落ちたのよ、ステージに落ちてんだよ、それが。それで、あのとわちゃんがなんかいつもと違うとこ見てるから、何かなって言って、2人だからもう逃げようがないんだよ、2人以上登場人数いないからね。それで、あの演技するふりをして、それをもちろん見たらみんなが見るからダメで、こっちの方を考え事をするして、こうやって頭を上げて顔を振って視野の端っこで見たらね、赤い本がそこにあるんだよね、落ちてんだよね、うん。それで2人は喧嘩してる場面なんだよね、ここで、
はいはい。
で、とわちゃんの目を見ると、芝居のセリフは続けていながら、うん、僕に、任すって。
ああ。
うん。
伝わるんだ。
伝わるのよ。
伝わるね。
私は芝居を続けます。
うん。うん。
きっとあなたは解決するっていうのが、うん、目で分かったんだよ。
うん。
ほいで、
すごいな。
その後、ああって言いながら、エアーで窓を開けて、あのニューヨークの街が舞台だから、ニューヨークのビルの上から外を見たら、外のノイズを SE で用意してるんだよ。いつも30秒で閉めたら、僕は窓を閉めるに合わせて副調から交換を切ってもらうんだよ、
うんうん、
バーって開けて、さあどうするかなって、本当は悩んでるところは本当に考えてるんだよね。
はいはいはいはい。
で効果音が足りなくなったのよ、
うん、
1分使っちゃって、で効果音切れたから僕窓閉めたんだよ、バレないように。うん、あ、この手があったって思って、
うん、
でポケットにね、みかんが入ってたんだよ、
うん、
高橋秀樹さんから差し入れてもらったみかんを後で食べようと思ってコートのポケットに入れたら、もう忘れてたんだよ。
はいはいはいはい。
で花出す代わりにポンってみかん出したんだよ、
うん
うん、
びっくりしたでしょ。吉川さん、
うん、それね、その前にね、窓閉めてね、1分経って振り返った時ね、あなたは思いついたって分かったって、顔がもう何も伝えてないよ。振り返った時ね、すごい嬉しそうだったって言った
もん、
う
ん、あ、なるほど、
うん、思いついたなって、うん、じゃあいけるなと思って、うん、でみかんポンって出した。この時間がね、僕ととわちゃんの3分間だね。
ああ、それは忘れられないですよね。
ずっとずっと、もう2人が完全に2人きりになる瞬間だよね。
あ、そうですね。
これなんとか乗り越えないといけない。で、舞台監督も見えてんで落ちてんの。任すっていう顔なんだよ。
うん。
うん。それでみかん出した瞬間ね、セリフ、あなたっていう人はっていうセリフなんだよ。
いいですね。それ
で胸をポンポンポンって叩くっていう。
はいはいはい。
これローマの休日
ですね。
いや、とわちゃんが一番びっくりしちゃって、なんでみかん。そう、花だから、本来花だから。で毎日来てる子たちいるんだよ、わーって言ったもん。見てる人たちも、花、毎日来てる人はさ、花出すって知ってるから。
落ちたので
、花落ちてんのも知ってるから。だから、2段階で見てる人たちもびっくりだったんだよ。あれは仕掛けられない。でも僕はこの時、アポロ13号の3分間を思い出して、終わってからね、今日アポロ13号だったねって。この、なんか時間を共有できたのが一生の思い出になるよって。うん、という
やっぱでも本当に逆境の中で人はどうあるべきかっていうことって、普通は我々目にすることができないじゃないですか、 体験した人は分かってると思いますけども、
ある意味このコロナっていうのは人間が成長するチャンスだね。
絶対絶命、
うん、で今日なんかさ、今とわちゃんの話もするつもりなかったんだけどさ、
はい、
あの結局この2本の話だね、うん、あなたっていう人はっていうのが出てくるし、
うん、
うん、真実の口のところで、あの時本当にびっくりしててさ本当にもうどうしようもないなこの人はと思ったっていうさダメでしょみかんなんか入れてちゃっていう、
まあ、そうですよね、
うん、そそう衣装が汚れるから、
うん、そりゃそうだ、
うん、というお話でしたけども、きよみちゃんどうでしたか。
いやなんかもう本当に全然違う映画でしたけど、そうなんかハラハラドキド
キ、うん、僕はね映画館って日本立てって面白いなと思うのよ。映画館って日本立てじゃない、
はい、
この組み合わせって絶妙だよね、
うん
うん、これ一種の美術館のキュレーションだと僕は思うんだよね、うん、キュレーターがどう組み合わせるかっていうのって、うん、なんか
面白いですよね。
なんかとわちゃんと二人芝居つながりで、うん、
そう中谷さんが最初にローマの休日を先に持ってきたっていう、
本当はね、本当はさ、きよみちゃんをほっとさせたいからほんわり気分で帰ってもらいたいけど、いつもロマンチック後ろに持ってくんだけど、そのつもりで僕は準備してたのよ、
はい、
ところが変えたくなったんだよね、でもこの直前にね、ということでした。
アポロ13は今あれ原作もあるじゃないですか、
はい、
立花隆さんの本屋
で、僕は万博で月の石も見たし、
はい、
それからちょうど僕の誕生日に万博に行った時に、
はい、
アポロ11号のアームストロング船長も来た日で、
あ、そうなんですか、
見たんですよ。一番の行列だったからね、アメリカが。
そうですよ、だって8時間の行列
してますからそうそんなだったからね、うん、そういう僕らの少年時代も込みのお話でした、はい、ありがとうございました、
は
い、
ありがとうございました。